さあ、新しくなってもこのコーナーは残していただきました。でも変わらないのも寂しいので、ちょっと名前を変えてみましたよ。今日からは熊の独り言でございます。なんせ席替えがありましたからね、独り言でも言わないと。さっきから喋れない間が続いてますのでね、ここだけは頑張らないとと思っております。さあですね、冒頭でもメールご紹介いたしましたが、3月29日に小野水辺の学校でマイストーン計画を行いました。熊の石もあるんですよ。ちゃんと熊が描いた石もあるんです。ぜひ見に行っていただきたいと思います。また可愛い子供たちはですね、熊の絵を描いてくれたりもしていまして、でもとある女の子は牛の絵を描いているのに、これ熊ちゃんって言ってくれました。ありがとうございます。どうもその子はですね、牛に熊ちゃんという名前をつけているらしくてね、そんなこんなで嬉しい限りだったんですが、なんとこの小野水辺の学校の竣工記念マイストーン計画に私の大好きな人がやってきてくれました。川が好き、川に映った空も好き。この句はもう皆さんね、ご存知だと思いますけれども、有国ユーン君のお母さんが遊びに来てくれました。なぜかと言いますと、ユーン君も一緒に遊びたいということで、サバ川にユーン君の句、この句を書いたですね、石を一緒に埋めたんです。それを見に来てくださったんですが、なんといってもパワフルなお母さんでございます。お母さんにいろんなことを教えてもらいましたよ。私はこの川が好き、川に映った空も好きという句を知ってから、水たまりも大好きになりました。皆さん、なかなか川に行けない人も水たまりを見てください。空が綺麗に映っています。まるで鏡みたいですよ。川には大きな鏡のようなものがあります。ぜひ川にも遊びに行ってください。前もお伝えしましたが、川に映った空の上は雲の上を歩くような気分になれますよ。だいぶ暖かくなってきました。ぜひみんなで川に遊びに行きませんか。でも川も危ないところもありますからね、気をつけてくださいね。ぜひ小野水辺の学校は皆さんの力で作っていくものです。皆さんが使ってくれれば、水辺の学校はどんどんどんどん大きくなるんですよ。熊と一緒に遊びませんか。今日の熊の独り言のコーナーでした。
サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りいたしております。新年度新生サバ川物語開店してもう30分近くなろうとしておりますが、リアルタイムでお聞きの皆さん、そしてホームページでお聞きの皆さん、皆さんにとってサバ川ってどんな川ですかっていうところでですね、思い出話をしつつ未来に向かって行こうと思いながら、また遥か過去のあたりをうろちょろしておりまして、全部いろいろやったということですね、これね。
そうですね、うん、いろんなことやってますし、その後も実はですね、それを思い出してたんですけど、
はい、
実は自転車のイベントの時に大島商船高専さんからですね、
はい、
ソーラーボートを借りて、
うん、ソーラーボート
実は大崎橋のところでですね、うん、サイクルイベントの一つのそのクイズ課題としてですね、その、うん、ソーラーボートに乗りましょうというのをやったんですが、よかったですね。エンジン音が聞こえないんですよ。
音が静かだから川の音、今日の、ね、はい、番組冒頭でも川の音から始まりましたけども、いいよね、クマちゃん、川
すごいですよ。
そうですね、大好きですね、川の音。
あれ聞くとよく眠れるんだろう。
眠れる昼寝には持ってこい。
もうそうですか。
もういいですよ。ただ
でも よその川って以前ね、田原山行った時ね、チャプチャプチャプチャプ言ってね、夜一晩中寝られなかったという思い出がありますが、
やっぱりあれだね。
川の音っていうのは各川で違いますよね。波長みたいなものがあって、
それは違いますね、う
ん
う
ん、私は四万十川に行った時初めて感じたんですけど、四万十川の音では寝れないですね。
どんな感じですか、四万十川は。サバ川とどこ違います。
流れが速いですね。川幅広いですね。
ちょっとあれ世話しない、
なんか
懐が深い、
懐深すぎ
て、深すぎてぐにゃぐにゃ曲がってるんでしょ。
曲がってますね、うん、でも河原はすごく長かった覚えがありますね。
サバ川の音でどんな感じだろう。普通かな。
どうなんでしょうね。
小屋川はさっき出た小屋川ですか。眠れなかった。小屋川はね、割とねチャカチャカチャカチャカ、大阪人みたいなんでしょ。
まあ席の数とかにもよるんでしょうけど、サバ川は割とゆったりした流れなので、うん、音がこうゆったりしてる気が、
うん、それがですね、ちょうど波出来かな、あのところの自転車道で一番近くになって、石落ちてるんですけど、古い方の石ですけど、それこそ白い泡が立ったやつがですね、スワーって音がしてるんですね、うん、だからどっちかっていうと耳にすごく綺麗に入ってくる音がするんですよ。だからジャバジャバとか、こうさっき言った小江川さんみたいにせっかちな音ではなくてですね、どっちかっていうとなんかな、 スーッと流れてるというか、うん、その中に非常にいい音が入ってきます
ね。バックミュージックとしては非常にいいですね。
ジャブジャブ息はコロコロ言うような気がしますけどね。
コロコロ
言ってる気がしますけどね、いつも。
で、子供たちもコロコロしてるんで。
コロコロジャブジャブしてるんですよね。ドン声かけてね。
いや、この前もあれですね、水辺の学校でこう水門ズワーって水流れてきましたけど、やっぱり音がしますよね。
月曜日に ね、お伝えしました、ね。
お伝えしました。開門の瞬間の、はい、
しましたね、
子供たちのあのはしゃぎを。あれ大人もはしゃぎましたけど、
熊も騒いでましたね。
熊も大騒ぎでした。だって入りたかったんですよ。でも後から聞くとね、水防企画係長さんに言うと、ああいうふうな水遊びはしてはいけないんです。
そうですね。いけませんね。はい、でまあこういうサバ川でいろいろとこう遊んでおりますが、まあ、全国にも出向いていったりしておりまして、
そうですね。
サバ川をやっぱアピールしないといけないだろうということもやっておりますが、やりすぎてます。
やりすぎますね。それこそ、2005年から、川の日ワークショップというのにサバガを、
そうですね、
リュックサックに入れて、
はい、
持っていく、東京さん行って、
サバガにもうリュックサック入れてたんですか、
はい、入れてきました。
入れていく話
してるんですか、
詰めていったらですね、いろんなもの詰めていきすぎましてね、向こうで、10位以内に入賞とかですね、どっかの赤座隊さんなんかってのはすごく評価を受けましたね。
そんなこともありましたね。
ありましたね。非常にサバ川がこの3年ぐらい全国をえらく賑やかに、
うん、そうですね、はい、だからまさにこう川はもう別に昔も雄大な流れは変わらないんですよ、うん、ところがそこで、まあ大人も子供もまあそこに集って、まあ遊びって言ったらいけませんが、まあ遊びプロジェクトですよね、うん、なんかやろうとしている。でそれと実はそれをやることでサバ川の良さがまた見えてくる。でそれが相乗効果になってなぜか、東京方面行きますとサバ川すごいねという話になってきてるという。
そうですね、うん、だから審査員さんもサバ川これから何をするのか、あんたら何をこれから考えてるのかって言われましたね。
う
ん、ということで今から何を考えようかと。
うん、そうですね。
はい、
すね、会議の議題に戻りましょう。会議の議題に。
はい、で早速今、はい、会議の
議題に戻りますね。はい、
でぜひですね、リスナーの皆さんにもこのラジオのですね、番組編成会議なるものにぜひ参加していただいてですね、やっぱりこんなものを作ってみたいと、うん、こんな視点で見てみたいよねっていうご意見をいただくと。いいですね。
私しか知らないサバ川っていうのもあるかもしれませんよ。
私、あなたの知らないサバ川。どうしてもそっち行っちゃいます。
戻ってきてください。
戻ってきます。はい、で、だからそれぞれの思いでサバ川に映ってる像が違うと思うんで、うん、でそれをちょっとぜひまた、メールでもね、もいただくこともあるんですが、はい、じゃあこれから何しましょうか、ね、
うん。
でこの番組を通じてね。また和が広がっていくと思うんですが、例えば水辺の学校にしても、ハードはできたんですよ。
ものはね。
で、何して遊ぶプロジェクトがないわけですよ、まだ。で、それを、例えば皆さんで考えていただいてもいいですし、子供たちなんかもうビンビンですね。もう遊びたくてしょうがない。
もういろんな夢を語ってましたけどね、すでに。
なんか前回の放送で声の大きな人がなんか7月にやるとか言ってましたね。
言ってましたね。う
ん、無断になんか放送流れちゃいましたからびっくりしました、ね。
うん、まあ、ほとんどの方は忘れてると思いますが、うん。だから本当にサバ川は、まあ、一応水辺の学校もハードはできてるんですけど、うん、これからソフトというか、そこにまあお酒で言えば器ができたんだけど、うん、お酒を流し込まないといけない、うん、そのお酒は ワインになるのか日本酒になるのか、いや、まあ、一緒に混ぜちゃうのか、
オレンジジュースもいいですよ。
オレンジジュースでもいいんですよ、うん、子供は多分オレンジジュース流したがるでしょうし、大人は多分日本酒を流したがろうと思うんですよね。でその中でどういうふうに、育まれていくか、うん、でこれが実は お酒もそうですし、そのお酒を吸収して器がいい味をまた出してくるわけです
ね。
うん、今まだね、
難しいね、
今ね、まだね、草一本も生えてませんから、これからね、
いや、もうい
い味が出てくる。
それはね、ミヤさんも言ってましたけどね、草との戦い。
草との戦い。だけど、自然な姿も残したい。う
ん、ですね。でも、まあ、先日ね、皆さんの石を埋めた時も、子供たちが、こう、何もないので、本当にこれで完成なのっていう、みんなの中の公園とか学校っていうのは、こう、緑がふさふさしていてっていうイメージがあったみたいで、うん、なんか
まあ、大丈夫ですよ。すぐふさふさします。
そういう話をしてましたけどね。
はい、で、まあ、今、赤座隊がね、とすると、大野小学校の子供たちがいろいろとね、汗流してくれて、こういうふうに作ったんですが、うん、でもやっぱりこれからいろんな人に使ってもらわないといけないんですけど、うん、例えば、豊富寺だと、まあ、市外に住んでる私にとってみれば、結構市民活動が結構、黒子役が今多いんですが、なんか暗躍してるところもあるんですが、そういう人たちがサバ川を見て黙ってるわけがないぞと思うわけですよ。 この人たちはどうしたいんだろう、様なのっていうところが非常に気になるんですが、どうしたいですか？
サバ川ですか、うん、赤座隊の友達はサバ川を日本一の川にしたいんです。
日本一
どういう
甲府市って言ったらサバ川って言ってほしいんだろうですよ。
だから昔で言う塩といえば三田市っていうの
がありますよ。いや
だからもっともっとみんなにサバ川っていう川を知ってほしいなっていう。
だからサバ川を、ね、知らなきゃ、ああいうね、いろんなイベント、うん、ワークショップがなければ未だに皆さん知ってるようで知らないサバ川がただ流れてるだけだったんですが、それに気づいちゃったし、うん、意識しだしちゃったわけですよ、うん、意識したら近づきたいなっていう気持ちもあるんですよね。だけどなんかきっかけがないとなんか近づけない、うん、でそのうちの一つが自転車もある、水辺の学校があると、バージョンカヌーがそこからブヒャーンと出てくると、うんうんいうことだ。ただでそれはあくまでも単発的なイベントなんですが、それをどういうふうにつないでいくっていう、つなぎ屋さんはどうすればいいでしょうみたいなところがあると思うんですよね、
うん、でそれだからあの時あったんですけど、じーっとしてたら分かんないんですよ、うん、だからやっぱり行くで実際そこで、水につく、ね、触る、うん、で、それこそ流れる、
うんうん、
流れるのはもう赤田隊得意ですけど、うん、
そうですね、
うん、そういう風に流れていただくと、でそういう風にしていって、それもなおかつ安全で、うん、まあそういうちゃんとしたルールの中で、うん、まずサバ顔を感じてくれればですね、それが一番いいんだろうなと思って、うん、でその中でさっきちょろっと言いましたけど、それこそソラボと、
うん、
下で浮かべましたけど、うん、今度は中流域で浮かべてみたいなと、
うん、
それこそ太陽発電で動く船ですから、うん、それをまたちょっと運んできてですね、うん、少しお金かかるんですが、浮かべてですね、うん、子供たちを乗せて遊覧を、うん、でそうするとおじいちゃんおばあちゃんとですね、うん、お父さんお母さんと子供たち一緒に乗せてですね、実はサバ川のその川物、うん、そのをですね、音のない船ですと回ると、
うん、
でないですよ、うん、そういうものを少し感じていただければですね、日本一のその川、サバ川って言っていただけるのかなって思ってますね、うんうん、
ソーラー派の人たちはちょっといいかもしれないね。
いや、いいともいいですよ。
僕はね、オール派なんで。
焦げは
ね、急いで漕ぐんじゃ面白くない。うん、漕いで、サバ川の水に、オールが入った瞬間、サバ川の抵抗がありますよね。
うん、
水の手触りがオールを通じてくる、あの感覚が好きなんですよ。
ああ、それは熊が素足で入ると一緒ですか？
だから僕らほら、泳ぐとき水で入ったってさ、水つかめないじゃないですか。うん、でオールはなんか、こう、漕ぐときつかんでるような感じがするね。つかみながら、水をこう、つかんで、こう、そこをこう、移動してるような感覚になるんで、白鳥湖とかダメですよ。バチャバチャバチャバチャってやつね。
だけど、いいんじゃないですか、白鳥湖も。
白鳥湖で。
いいですよ、白鳥湖。
リーズナブルな人はガチャガチャガチャガチャって、
ちょっと時計から行きたい、借りていって。
いいですよね、
いいかもしれないですよ。
白鳥レース。
あれ、不思議とね、大人もね、はしゃぐ、喜ぶんですよ、ね。
いや、喜ぶんですよ。
あれは何？
いや、ソーラーボートと、白鳥号と。
競争はしません、競争は。
ね、いいじゃないですか。
クマはやはり自分の足で入りたいですね。泳ぐとかいう方がいいですね。自分の体で感じる。
泳ぐですよ。浸かるじゃないです
か。浸かる。水を人にかける。
スカル君っていうのがありましたね、昔、
うん。そういう意味でね、素朴な疑問なんですけど、例えばジャブジャブ池周辺だったらみんな子供たちで入ってる。はい、で、水辺の学校は最近できたばっかりなんで、はい、川の中ってどうなってるのってみんな知ってるのかな。
でもこの間入る時も結構注意して入ってましたよ、みんな。
ね、
割とこう、なんでしょう、こう、足でこう確認しながら。うん、でさ、すぐにですね、国土交通省の職員の方が、水深を測る、
はいはい、
棒を持ってきてくださいました。だいたい20センチ、深くなっても20センチってことをすぐ確認してくださったので、うん、まあ、4歳ぐらいのお子さんで膝丈、ちょっと上ぐらいになってっていうのをね、すぐ確認していらっしゃいましたけどね。
まあ、一遍洪水になると、過小といって川の底がこう変わることもあるんですが、うん、まあ、大きくそんなに変わることもないんですけども、
砂地なのか石なのかによって違いますね。
そうそう、だからこう、足をね、素足でこう川底を置いた瞬間どういう感覚が来るのかなっていうのをね、うん、安全な範囲でやってみると面白いかなと。だから川底探検隊っていうのがあってもいいかなと思うんですけどね。
でもこの間水辺の学校でもあったんですけど、うん、子供たちは何ともないって言うんですけど、私が入ってなんかズブってハマったんですよね。
ハマるな。
なんでクマがいるとこうなんか足がハマってるような気がするの。それはクマちゃんが重たいからだよって言われました。
そうでしょうね。はいはい。
まもるくんインフォメーション。
今夜のまもるくんインフォメーションはこの方からのインフォメーションです。
こんばんは、国土交通省山口河川国道事務所からやってまいりました小南と申します。
はい、
今年度もよろしくお願いします。
今年度もよろしくお願いします。ということで生インフォメーション、
はい、行政にとって、年度が変わるというのはちょっと非常に大きなタイミングでございます。今年も、サバーガオ物語、お送りしていきたいと思いますので、皆さん方温かい目で見守っていただき、温かいおでメールをいただければと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガ物語をお届けしております。さあ時間がもうだいぶなくなってきました。後半戦最後でラストスパートの時間になってまいりましたが、メールをたくさんいただいております。ご紹介してまいります。ラジオネームビバ大好き、サバガの皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ビバの出てくるサバガ通信の大ファンです。いいですね。29日小野水辺の学校が始まったのですね。まだ行ってみてはないのですが、クマちゃんの日記で写真を見ました。出てたんですね。サバ川にすぐ手が届いて子供たちが大喜びして、学校で遊ぶ姿が目に映るようですと、見えるようです。いいことですよね。今年もまたサバ川頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。すぐ手が届くっていいですね。
いい表現ですな、
うん、
はい。じゃあクマちゃん、
続きましてタンポポさんからいただいております。
はい、
タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
今年度からサバ川が水曜日に変わりましたね。タンポポさんはちゃんとチェックしていますから今日も聞いていますよ。またサバ川にまつわるいろんなお話を楽しみにしています。皆さん今年度も頑張ってくださいといただいています。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだまだいただいております。七種なんじゃということで、こんばんは。
こんばんは。
リニューアル開店おめでとうございますなんかビフォーアフターの世界ですね。鼻は遅れないけど、うん、ありがとうございます。何かを連想するような表現ですが、メールにての応援を送っておきますね。少年は最初のサバガーだった頃だ、サバガーだった頃にテーマに使ってましたよね。これからも頑張ってくださいませ。ではということで、よくご存知でございます。
初代のサバガーのテーマソング、
はい、本当によくご存知でございますね。ありがとう
ございます。続きまして、ビッパさんからいただきました。
おい。
こんばんはビバ。
こんばんはビバ。
今回の春の高瀬湖クリーンウォークのポスター的なものは、
ポスター的な、なんか、
すごい。実にスペシャルビバ。超マックスにかっこいいビバ。俺っちが乗ってるから絶対見といた方がいいビバよ。そのためにも参加して、参加してね、ビバ。うんじゃらほいほい。嘘こっちビバーってということで、
まあ、あのサバガ通信に出てくるあのビバが喋ってると思っていただければと思います
ビバじゃですね、あの、はい、春の高瀬湖クリーンウォーク、
そうでございます。
今回ですね、はい、あのもう3回目になるんですけども、うん、参加された方にですね、記念にお言葉をメッセージをいただくことにしておりまして、
いいです。
今回そのポスターをね、うん、みんなであの今回桜の花に書いてもらおうと思ってる、うん、紙にね、その紙を貼る台紙にどうもビーバーくんが登場しているようでございますので、
はい、
ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思うんですが、うん、この春の高瀬湖クリーンウォーク、もう今週末に迫ってまいりました。
迫ってまいりました。
4月5日土曜日です。島地川ダムで行われまして、時間は午前8時45分から午前11時30分頃まで、お昼頃までを予定しております、
はい、
集合は午前8時30分から午前8時45分島地川ダムの管理所前にて受付を行いますので、はい、ぜひ多数のご参加お願いしたいと思います、
うん、
桜の花はどうでしょう、
ね、微妙ですね。
ちょっと早いですかね。
ちょっと早い
ですね。満開前、
はい、
島地はまた寒い、ちょっと奥の方ですか、うん、ちょっと開きが気になりますが、
今回はですね、私もあの何回か参加してますけども、うん、初ダムのあの口から水が出てるっていう、
お
上の方から出てますからね。
なるほどね、
うん、また違う音が聞こえますよ、
ですね。あのこれ島地川ダムというのは国土交通省の管理しているダムでございまして、一度あのぜひね、ダム島地川ダムまだ見たことないよって方、あるいはあの近くでねダムをご覧になりたい方、うん、ぜひあの見ていただくと、
はい、
水満タンの
美しいでございますよ。
満タンです。
満タンです。
あ、
もう一時期のあの
すごいです
ね、召喚を考えた時に大変な回復でございまして、
昨年度のね、あのサバガモリあたり渇水の話だ
けど、渇水だらけでございました
けど ね、 ね、
まあ、非常にあの恵みがありまして、うん、ありがたいことでございます、ね、ぜひぜひね、あのクリーンウォーク、はい、皆さんご参加いただければと思います。
ダムの湖面にもですね、空映りますので、
ぜひ見に行ってやってくださいませ。はい、 で、この真相サバガー物語ね、お届けしておりますが、あの番組中にもお話しておりますように、これから何をしていこうか、うん、まあ、昔話をしつつサバガーの熱い思いを語っておりますというか、まあ、遊びたいっていう人たちばかりなんですが、ぜひですねリスナーの方にこの番組作りに参加してはいかがでしょうか、うん、川作り町作りもありますが番組作りというこれはあのちょっと面白いんじゃございませんかということで、この番組を作るにあたって番組編成会議というのを立ち上げます。でそこに会議のメンバーとして入っていただく方を募集というか寄ってらっしゃいませということで、募集いたしますのでぜひですね、手を挙げていただければ。
はい、
そうですね。
でも家で今ラジオの前で入ってあげても見えないんですよ。
だからその入っていう手を挙げたとこ写真で送ってくださいみたいなという話もありますが、ぜひですね番組編成会議に参加したいという方はですねこちらの方までメールをお願いしたいと思います。これ実はあのいつものサバガの番組と違うアドレスですお気をつけくださいということで、メールアドレスが info@sabagawa.com来ましたね。
これサバーガーがドットコムで来ました。
ドットコムで来ましたね。
来まし
たね。何でコムですかね。
はい。info アットマークサーバーガーはですか SABAGAWA。
もっと母音踏んでるんですよ。
踏んでるんですよね。はい、ドット com、info アットマークサバーガードットコム。覚えやすいですね、
はい、
覚えてやってくださいませということでこちらの方までですね、参加したいよ、
はい、
ちょっと寄っていいかと、
うん、
茶でも飲みに行っていいかということでお寄せいただいて、皆さんのご意見をこの番組作りにで番組作りだけじゃなくて多分番組を飛び出してもう場合によっては川行ってる可能性もありますので、はい、
うん、そうですね、
ぜひ、
う
ん、あの皆さんのお声を聞かせていただければと思いますが、
それをぜひあの声だけでもなんですけど、うん、実際あの来ていただいて、
そう
一緒にテーブルの上で、
うん、
あのいろいろこうしようあしようと、
うん、
でまた子供たち集めて本当に番組作りで現地の声取ろうっていうのも、うん、ぜひやってほしいん で、ね、そういうアイデアも持ってですね、
うん、
ぜひ集まっていただければと、ね、いうふうに思ってますね、
はい、
いいんですよねそれでくまちゃん
いいですよ、
うんう
ん、みんながねよもやま話をしなければことは始まりませんね。
よもやま話
いや一つのことに集中しようとすると話がそれるから最初からそらしとく
まあそうでございます、
はい、そうですね、
ぜひぜひ皆さんの、ね、ご参加をお待ちして、
はい、
まあ、大体あの場所はルール笹あたりでやると思う
そうですね、
皆さん来、うん、やすいかなと、
う
ん
う
ん、
それでまあ実はそういうのをこう繰り返しながらですね、まああのそういう編成会議には出られないんだけど、うん、まあちょっと今まだ確定ではないんですけど、うん、節目にですね、
うん、
ちょっと対象を広げて、
うん、
子どもたちも含めていろんな人に集まっていただいて意見をいただく会も作りたいなと、
うん、
そういうふうにもちょっと考えてます、
うんうん、またサバガーで行事をするよなんていうこともあればねこの info@sabagawa.com にお知らせいただければ
そうですね、
うん、
それとこれもあの懸案だったんですがサバガーはカレンダーっていうのをやっぱ作ってですね、はい、それに沿って皆さんとまた話ができればなというふうに思
っております、うん、ぜひカレンダー掲載してくださいというお話もねいただきたいと思います。
そうですねということで、もうエンディングの曲が流れてまいりまして、新しくリニューアルしたんでしょうかと思いながら。
着替えしたんです。新学期だから。
何でもですね、新年度フレッシュマンの方も今日ね、新入社員入学いろいろあります。そしてこの番組は実は新たにスタートをしたということで、まあ初心に帰ってまた番組をスタートしていきたいと思います。我々は幸運なことにそこに、振り向けばですね、サバガーがあるという。我々非常に ありがたいところにおりますね。このサバガーをもう少し見つめて、この番組を通じてですね、見つめていただければなと思います。見つめすぎると、このような方になってしまいます。
今日お会いいたしましたのは、水の自由人、浸水戦隊、赤座隊の熊子と吉野邦子と。
はい、ゲストは。
はい、NPO 法人市民活動サポートネットの山崎です。
そして、この番組のスポンサーをやっていただいてます。
山口河川国道工事事務所、国道事務所の小南です。
はい。そしてパーソナリティはタッキーこと豊富防災ネットワーク推進会の滝本浩司でお届けしてまいりました。それではまた来週の水曜日夜7時にお耳にかかりたいと思います。それではまた来週までさようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。